の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますシンジ君です。どうぞよろしくお願いいたします。前回に引き続きゲストにこの方に来ていただいております、鬼塚みどりさんです。どうぞ。
鬼塚みどりです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、リアルタイムで聞いてる方はそのままね、聞いていただいてたかと思いますが、まあ、そういった兼ね合いでその前回からのレスをね、ちょっと読まさせていただきます。17番 RBM さん、ありがとうございます。そうだね、僕がインドに行って一番感じたことは、人の縁は自分の力が超えた何かが関与しているのかなということです。イデの発動みたいにね、ということで、ぜひぜひ皆さんイデオンというねアニメを見て、そして私のラジオのイデオナイトという回をね聞いていただければ、その良さがわかるんじゃないかなというところで。わかんないよね、みどりさんね。
わかんないですね。
はい、ということでね、はい、18番はるさん、ありがとうございます。愛に変わる新しい言葉を作るなら、愛の意味を変えるのと同じだと思ったり、今使われている大衆的な愛に疑問を持つことはある。で、ここで寄生愛なのねということで、リアルタイムで聞いてる方にはですね、パラサイティクラブとサイバーマンと、あとあまり表には出していない春の日という曲を流させていただきました。春の日はデモ版のやつですけれども、19番 RPM さん、ありがとうございます。サイバーマンは泣けますね、大晦日に聞きたい一曲ですということで、これは何ですかね、紅白歌合戦で聞きたいということですかね。うん、まあなかなかね、そろそろ NHK から声がかかってもいいかなというふうに思うわけですけど、
そ
う
ね、そろそろいいんじゃない。
うん、ゴールデンボンバーが出てるんだったらね。
ねえ、うん、まあ、
ねえじゃねえよな。はい、20番、DY さん、ありがとうございます。サイバーマン来た、相変わらず大好きですということで、サイバーマンの方はなかなか人気が高い曲になってますけども、21番 DY さん、おや新曲ですかということで、春の日というね曲で、デモ版というか、まあ実際にその曲と仕上げる前、曲として仕上げる前のものを、まあちょっとね、かけさせてもらいました。なんで、じゃあこの春の日という曲をかけたのかというと、
私が言うの？
はい。
言っていいの？
はい。
私の曲だからです。
そうです。このみどりさんを、思って書いた曲です。
ありがとうございます。はい、
それがね、面白いことにね、例えばこうやって気がつけば両生類ってやって、いろんなテーマでもって、うん、俺はこう思うんだこうなんだってみんなに伝えたいことをね、うん、いっぱい理屈とか並べて話すわけですよ、熱量を持って、うん、で実際この曲、この春の日っていう曲を、うん、みどりさんはほとんど1回か2回ぐらいしか聞いたことがない、
ね、
それはそのさっきというか前回ね話したそのライブに来てもらった時に、うん、僕はライブでステージ上でやって、うん、でそれについて別に何か解説をしたわけでもなく、歌詞を見せたわけでもないんだけれども、うん、まあ、その一回の曲を聴いて、あ、これは自分のための曲なんだってことが分かったっていうことが、非常に私にとってはですね、
うん、
まあ、皮肉と言いますか、
うん、
やっぱり、まあもちろんあれも気持ちたくさん込めて書いてたし、その歌う時だってそういう気持ちで歌ってるわけだけども、うん、やっぱ曲一曲でそれが伝わることもあれば、うん、こうやってダーッと、熱量を込めてそれを分かってほしくてその伝えてその喋ってるっていうのとではやっぱ全然差があって、まあもちろん他のね人がね、うん、全然赤の他人がその春の日っていう曲を聞いて、あ、みどりさんの曲だって思うはずがないんだけれども、
そう、ね、
当事者でリアリティがあるからそう感じるっていうところもあるんだろうけど、
うん、
やっぱりそれは伝わる伝わらないっていうところは非常に難しいところだなというふうに思う、すごく逆にいい例というか分かりやすく伝わった例としてありましたね。
うん。
うん。22番だ、DY さん、ありがとうございます。さすがダンさん、表現者ですね。って。みどりさんを思って書いた曲、素敵です。僕にも元カノや好きになった人を思って書いた曲はあるのですが、って気持ち悪がられました。ということで。
あら。
まあでも、例えば、うん、あの曲をさ、
うん、
これ、みどりのために書いた曲だから、つって、例えばどっか、なんだろうな、海とかで、ギター弾いて歌われたら、
うん、
えって思わなかった？あ、そうでもない、
うんうん、
あ、これ大丈夫な人だったみたいです、みどりさんは。
そういう
の
は、
引かないタイプの人だったけれども、うん、プレゼントには引いたというところで。
ね、はい。あれは違う、ね。
詳しくは前回の放送を聞いていただければと思います。 まあ、前回に引き続きの収録なので、ちょっと結構私もね、喉が結構もうガラガラになってきてしまっているわけなんですけれども、大丈夫ですか、体力的には。
大丈夫です。頑張ります。
頑張りましょう。ありがとうございます。はい。まあ、前回お話、最後の方でね、お話ししたみたいにですね、まあ、日頃から私は、愛っていう概念はいらねえんだ、という話をしています。うん
してる、
うん。うん。で、そこに関して、まあ、愛っていう言葉に対して、言葉っていうか概念に対して、うん、まあ、緑さんはどう思われるんでしたっけ？
愛こそすべて。
はい。それは、なぜでしょう？なぜ愛こそすべてだという今考えに至ったわけですか？
そうね。それ、敬意のことを言ってるの？
まあ、その、なぜなのかっていうこと
ね。なぜなのか。
うん。敬意でもいいし、まあそのこっちがその考えに至った理由とか、まあ、根拠というか、そういったものが分かればいいかなと。
まあ今思うのは、小さい頃から母親に愛されてきたし、いつも愛がそばにあった私の生きてるところには、で愛って何か言葉にしなきゃいけないって言ってたじゃない？
その当時ね。
うん、説明できないならば、愛してるって口にしてはいけない。
うんうんうん。っていうふうに言ってた。だから愛してるって言えないって言ったのね。だから俺は、その、まだお付き合いしていた当時ね。
うん。
その、愛してるって簡単に言えるけど、それを言っちゃうのは、俺が納得できないから、愛してるって言わないよって。っていう話をしたのね。したね。はい。
で、愛は説明するものではなくて、感じるものだから、説明できるような愛は愛じゃない。
と思ってると。それで？
と思ってる。
それは愛こそすべての、なんていうの、その、そう、愛こそすべてだと思う根拠になってないような感じがするんだけど。
感じるっていう部分において、
うん。
日々愛を感じれるから、それは対人でもあり、人じゃないものでもあるし、だからいつも愛に触れている私たちは、愛されてここに生きている、って私は思う。だから愛こそ全てだと思う。
俺が今どうか感じて何を考えてるか分かるかな？多分分かると思うんだけど。
分かんない。
だからここで、例えばじゃあ、愛を感じて、愛に触れて生きてるっていう風に言われた時に、まあ大概俺は、その言う愛って何なのって聞くわけ。だけどその時に、その緑さんは、それを説明できるものは愛じゃないと。
そう。
いうことなわけでしょ。
そう。
だこれはね、このまま進めようとすると平行線なんだよね。
だと思う。
じゃあ、ちょっとこっちから話していい？さっきちょっとね、さっきっていうか前回か。前回、思うっていうことに対して、どういうことなんだっていう話をした。愛するっていうことと、思うっていうのは、すごく多分、皆さん聞いてる中では、
似たい
ようなね、そう、まあ、ほぼイコールに感じると思うけれども、俺はそこは愛っていうものは完全に否定して、思うっていうものをむしろ推奨してるわけ。じゃあ何なのかっていうところの話をするんだけれども、俺がこれから話をするその思う、まあもう多分さっき話結構しちゃったけど、思うっていうことが多分みどりさんの言う愛に近い部分なんじゃないかなと思うんだけど、じゃあ思うって何なのかっていうと、これはでも逆に言えば言葉で説明できちゃうけどね、俺が今から言うのは思うって何なのかっていうのは、要するに、全体で見た時の自分の意思とかいろんなものを含めて全体で見た時の利害関係ね、利害関係を合わすことができる存在が思うっていう対象になるわけ。これだけ聞くとんと思うよね。利害関係になるよね、ちょっとなんか思うっていうものと、思うっていうものとちょっと正反対にあるような、世界だよね。それがじゃあ何なのかっていうと、 例えばじゃあ俺は、うん、俺が今やろうとしていることっていうのは、自分の知らないことを知り続けることなのね。だからこそこの気がつけば両生類をやって、自分の意見をダーッとさっきみたいなね、国民一人一人に問いたいみたいなことを言ってるわけ、こんな受け取り方するんじゃねえよって言ってるわけ、政治がどうとかこうじゃねえよみたいなこと言って、じゃあその時にその考え方を聞いた誰かが、その意見はどうかと思う、もしくは賛同だけれどもここの分についてはこう言いたい、何か言ってきたら場合には、俺は今まで生きてきた経験の中でその考えに至っているわけで、俺と違う意見を持っている人、今回で言うならみどりさんは俺と、愛の概念について全然違う意見を持っているわけだ、ということは俺の知らないことを経験している、俺の経験したことないことを経験しているわけね、だから俺はそれを知りたいわけ、それ俺の知らないことって明確に分かる瞬間なわけよ、俺と意見が違うということは本心でそう思ってるんだということは、建前じゃなくね、本心でそう思ってるってことは本当にそう感じるだけの経験をしてきてるわけ、なぜそれに至ったのか、それを聞きたい、知りたい、聞くって別に言葉じゃ、まあ、言っちゃえば言葉じゃなくったって本当はいいんだよ、それを感じるでもいいけど、ちゃんと相手が意図していることがこっちに伝わればそれでいいわけだけど、確証的なものが何もないから、言葉も本当に不明確で確証的なものではないけれども、俺たちはもう日常生活のツールとして使ってる以上、それを可能な限り、確証に向かわせろ、その方向、その可能な限り明確にしていく努力は必要だろうと思うわけ、で、その、まあ、思うという話にちょっと戻すけれども、でその思うっていうのが、ある俺が目的を持っていた場合に、その目的っていうものを理解して、全く同じ目的を持てる人がいたとして、俺以外にね、そしたら俺がやっている行動は、それが俺が目的のために何こうやってる行動っていうのは、その人のメリットにもなるわけ、で逆は、まあ、確かに全く同じ目的、こっちに向かおうで、あそこに行きたいっていうのがもし完全に一致するような人がいたとしたら、お互いにそのためにやること行動っていうのは完全にお互いのためになるわけね、それが利害の一致って言ってるわけ、でじゃあ利害をじゃあ一致するのはそのたまたまなのか、それともっていうか、その目的って人それぞれ違うからさ、目的が違うのは何だっていいわけだけれども、その目的っていうものが違うっていうのをまず認識しないといけないし、違いを認識するためには自分が何のための目的でやってるのかっていうのを意識しないといけないし、でさらに言えば、それを違いを認識するためには自分はこういう目的なんですよっていうことを相手に伝えられなければならないし、自分がそれを相手から聞き取れる器を持っていないといけない、それはコミュニケーションがそこで初めて成り立つわけね、で、じゃあちょっとずれている目的を持っている、だから途中までここまで行くけれども、途中までは一緒に行けますねっていう人がいたとしても、それはそこまでは要するに、目的は行動がほぼ一致してるわけよ、だからそういう相手こそ本当に思えると俺は思うわけ、要するに例えば恋人とか夫婦とか家族っていう言葉の中で成り立っている生活の中で、思うっていう言葉がバンと出てきたときに、家族を思わないといけない、恋人を思わないといけないという前提がどっかしらなんか自分の中にあって、例えばじゃあ彼女が誰かいて、その人とは違う人と性的関係とか何かデートしちゃいましたって言ったら、後ろめたい感じを持つわけじゃない、大概は、じゃあなんで後ろめたいかっていうと、それがダメなことと思ってるからなわけで、だけど本当にダメなことなのか何なのかっていうのはお互いに明確にはしていない状態が、要するに結局はお互いが家族だろうと友達だろうと恋人だろうと赤の他人だろうと、お互いの目的が一体何なのかっていうのを理解しようとする、まず努力が必要であって、そので理解できたら、じゃああんたはこっちに行きたいんですね、僕はこっちに行きたいですよ、その方向性が違ったらそれもしょうがないじゃん、だってお互いにやろうとしていることが、お互い本当にやりたいと思っていることがをやろうとしたら、お互いのデメリットになっちゃうわけだから、それは本当の意味で相性なわけよ、それは合わない、何やったって合わない方向性に向かっちゃうわけ、そこを無理やり その恋人関係とか、うん、夫婦とか家族兄弟っていう関係を保つためだけに自分が本当にやりたいことに嘘をついてフラストレーションためながらその関係をずっと続けていくっていうのは無意味なことだしデメリットでしかない、うん、俺は思うわけ。だって本当にお互いがやりたいことを無視して何のためにじゃあ生活生きてんのって俺は思うのね。今なんか言いたいね、
うん、
言いたい。どんどん言っていいよ。
いや、やりたいことがそれぞれあるじゃない、
うんうん、
それぞれやればいいし、うん、思えばいいじゃない。
だから俺の思うっていうのはそのやりたいことっていうのを例えばなんだろうな、やりたい子 本当の意味でやりたいことがもしベクトルがね似たような方向だったらいいんだけれどもそれが真逆の状態の時っていうのはもうそれにとってやろうとしていることがお互いの邪魔にしかならない
状態。そうでもないと思うよ。
いや、まあ、うん、いいよ、どんどん言ってよ。
うん、それがには限らないと思うよ。二人が一緒にいることにとって、
うん、
その二人のやりたいことっていうのは大した障害にはならない。
だからそれがさ、例えばよ、
うん、
2人が一緒にいるっていうことが目的なんだったらその2人の関係の中で、
うん、
だったらそれはそれでいいわけ、
うん、
例えば俺が疲れたとかね精神的にもう下手ってて参っちゃってる、
うん、
で自分で本当は切り抜けないといけないけれども、
うん、
ちょっと誰かに話聞いてほしいとか、
うん、
まあ、それが性的関係でもいいよ、
うんうん、
そういう時に力になってもらえる対象がいたとして、うん、それっていうのは例えば自分の目的とは関係ない次元で自分のその精神力を回復させるために、
うん、
その相手がいたとして、で、うん、その人はその人で全く関係ないことをやっていてその自分とは相反するね、
うんうんうん、
ことをやっていたとしてそこの部分だけで利害が合うんだったら、うん、そこの部分だけでお互いに関係を持つっていうのは俺は全然ありだと思う、
うん
うん、だからそのじゃあ自分は提供できますよ自分は欲しいですよ、
うんうんうん、
っていう関係があってまた逆の時でもじゃあその相手が何かを求めた時に自分がそれを提供できるっていう関係があるのであれば、うん、そこの部分だけでの要するに利害が一致してるわけよ。
まあ利害っていうとね
いやそれは多分言葉のそれぞれのイメージの違いだと思う、
うん、
俺ももともとそういう利害っていう言葉だとすごく悪いイメージを持っていたけれども、
うん、
でもそういうことなん
ですよ。まあ、利害でもいいけどだから一緒にいたいなとか、うんうん、寄り添っていたいなとか、
うんうん、
そういう気持ちでしょ、
うん、だそうだよ。だからそれは何のためにじゃあそうなのっていう思った時に
何のために
そうそうそうそうそう
そん
なのただ一緒にいたいだけじゃダメなのってことでしょ。
そうよ感じなさいよちょっとは
いや俺はだから必死に感じてんだよそれを。ちょっと待ってね、うん、感じてんだから、まあここはもう本当平行線なんだけどここに関しては、
うんうん、
平行線なんだけど今の言葉を聞くと感じてないように感じるわけだよね。
感じてないね、
うん、でも俺は感じてるわけ。
うーん
で、まあ、言っても分かんないだろうけどさ、
うん、
だから言っちゃえば今の俺の説明だけだと血も涙もないようなやつに聞こえるでしょ。
そうね、
うん、だけどこれは一つの例としてだけれども、
うん、
まあ、これはもう年取ったからなのかもしれないけど、
うん、
すっごい涙もろいのよ最近もうさあこの間も NHK のさアットホームな突撃アットホームみたいな番組やっててもうさあのどっか の地下のトンネルを掘ってるお父さんがいて、工場でね、工場というかその工場でね、でもう単身赴任でさ、家族をその地元に残して、もう本当24時間体制でやってるからシフトでさ掘っては寝て、多分まあたまに外には出るんだろうけれども、基本的にその生活の繰り返しを俺何のために働いてんだろうって絶対思うわけ。その時支えになるのはやっぱり家族なわけよ。そこの家族が自分の娘とかが自分 その行きたい学校に行ったりとか、その笑顔でいたりだとかっていうのがすごく嬉しいから自分にとって、
うん、
それそういう存在でいてほしいから頑張るわけね。頑張れるわけ、
うん、
絶対普通に自分だけしかいない状態だったら絶対できないよそんなこと、
うん、
あんな暗い中でカーンカーンつって葉っぱボーンみたいなね、
うん、
でバーッと砂煙が舞う中マスクつけてさ、
うん、
目出しながら多分粉塵もたくさん吸ってるよ、
うん、
多分そういう状態をずっと続けてると肺とか内臓にも影響が出てきて後々病気になるはずだよ絶対、
うん、
そんな仕事やりたくないじゃん、
うん、
本来であれば、
うん、
だけれどもそれができちゃうわけ、うん、そのパワーの源は家族、要するに家族っていう言葉を俺は使いたくないけど、ね、大事な人、その人にとって、うん、すごい大事な人
がいるから、
そのパワーがすごいすごいことなんだけど、その性のスパイラルだよね。それは
分かってるじゃん。
分かってる。だからそれはその上だよ。その上で、でしかもね、うん、でその突撃アットホームという番組は要するにドッキリの番組なわけ、うん、でそのお父さんにはその番組は嘘ついて、まあ、トンネルマンを取材しますとかって言っていろいろ取材していく中で、うん、本当はその家族がその娘2人がいるんだけど、娘2人がお父さんのためにお父さんの大好きなウニ汁っていうやつをこう作って、そのお父さんに気づかれないようにその日のなんていうの、その食堂のね、
うん、
食べ物の中に入れたりとかして、それでインタビューやってる最中に後ろの方でスクリーン貼って、スクリーンにバーッと映像が流れて、お父さんって言ってそのみんなの今の状況が流れてくるわけ。わ
あ
びっくりした、俺の娘だとかって言いながらさ、
うん、
こう元気だよって、お父さんのおかげで私は看護師になれましたって、日々本当に毎日楽しくやってます、うん、お父さん大好きとかって言ったらさ、
うん、
もうお父さんの気持ち考えるともうたまんないわけ、
うん、
ってなるわけ。でも、うん、みんな同じ環境だからさ、そこで働いてる人、食堂でみんないるわけよ、うん、みんなもうーってなってるわけ、
うん、
って俺の家族って思いながらやってるわけよ。
うそうだよ。
うわーって思ってさ、もう多分それ見たらもう次の日からもう張り切って仕事できるよ。そのパワーめっちゃもらえるよ。でそのスクリーンがバーンって取れたら、そこに本人たちがいるわけよ。お父さん来たよって言いながら、長女の方は来たよって言いながら、もう娘次女の方はもう泣いちゃってるわけ。
うーん。
それぐらいお父さんのこと大好きなわけ。嬉しいじゃん。
ね、
それがパワーの源になっていて、人間関係っていうものはそういうものを素地として基盤として置かないといけない。それは分かってる。
そうだから、そのパワーがあるから生きていける。
そのパワーの時にだよ、
愛こそ全てだって。
あ、その時にそれは家族の中でもいい話、いい成功例の話なわけ
だから、愛こそ全てってなるには、
うん、
愛を獲得しなきゃいけない。
だから俺は言ってるのは、だから多分その愛、確かに、じゃあそれを、じゃあそのお父さんがよ、
うん、
今この子たちがやってくれたことを私は愛と定義します。私がこれから愛としてこと使う、言葉を使う、この概念を使うときには、この気持ち、この感覚で愛というものなんだと、うん、っていうふうに定義すると。だから他の人がどういう言葉として使ってるか分かんないけども、私はこういう意味で使います、
うん、
で言ったり宣言できるのであれば、それも全然問題ないわけ、
うん、
俺は、
うん、
そういう一つの現象とか一つの気持ちとか、そういう状態に対して自分なりに愛ってこういうものだって思ってそれをつけている、それ全然問題ないわけ、
うん、
だけれども俺が言ってるのは、その愛っていうものを全くその自分の中でどういうものだっていうものを考えもしないし、その愛っていう言葉があるからこそくっついてしまっている存在とか、くっついたり離れて、もしくはくっつきこうとしている存在っていうのは、全然何もない状態のものに対して幻想を抱いているわけで、
うん、
それをもとに関係を作ったところで、
うん、
何も生まれないし、むしろお互いに憎しみ合うだけなの。
だからそこには愛はなかったのよ。
だから愛が、その愛があるって勘違いしているからこそそうなわけで、さっき言ったみたいに、そのじゃあなんで愛はダメで思うは OK なのかっていうと、
うん、
思うは俺の中でこういう風なものですってさっき定義したみたいに、
うん、
そのベクトル、その行きたいところの方向性が同じ人で、自分の行動とかが、
うん、
相手のためにもなって、相手の行動が自分のためにもなる存在って、うん、すごく強い結束力が生まれるじゃない、
うん、
でそういう関係だからこそ、より相手がどう感じているかっていうのも推測しやすいし、相手が例えば傷ついてしまったりすると、それがすごく察知できる関係だからこそ、そこにフォローを入れたりするし、
うん、
できるわけ、
うん、
そういう本当にそれこそその肌感覚で、感覚で相手の気持ちを察することができる。あ、この人今こんな気持ちなんだなって、だからこそ今自分はこの行動を取ろうと、その根本から思える行動を取れる状態を作るためには、
うん、
上辺の愛じゃダメなわけ。愛があるから、
愛じゃダメよ。
夫婦だから、友達だから、恋人だからっていう一つのフォーマットができた中に自分を飛び込ませるんではなくて、自分が何を求めているのか、 自分が相手にとってどういう存在でいないといけないと思ってるのかっていうのを明確にして、うん、なぜ明確にしないといけないかっていうと、それは相手とコミュニケーションを取るために、うん、自分の多分 100% は伝わらないけれども伝える、で伝え合うっていう状態が必要なだと思うのね、
うん、
で愛っていう概念は非常に勘違いを起こさせやすい。幸福っていう幸せっていう概念も全く同じことが俺は言えるんだけれども、
うん、
愛してるよっていうふうに俺はみどりさんと付き合う前の彼女には言いました。いっぱい言いました。でもそれは愛じゃない、はっきり言って。分かりやすく言えば、彼女が欲しかったんだろうね。でもその人に対しても俺は本当は他にやりたいことがあるから、あなたはその俺のやりたいことの二の次ですよ、それでもいいですかっては話してるよ。その最初のみどりさんと同じようなことは言ってる。その人も遠距離恋愛だったしね。だから会うのにもお金かかるし、時間も必要だったから、スタミナも必要だし、それぐらいの代償を払わないといけないし、それでもいいんだったらいいよって話をしてるわけ。だからそれを例えば自分が本当はこうしたいっていうのを、だからこういうふうな関係になっちゃうかもしれないという、例えば自分が危惧してることとかを相手に伝えないまま、自分の都合のいいところだけ見て、相手のね、自分にとって都合のいい、例えば男性と女性だったら、男性が女性を見るときにどうしてもやっぱり性的な目で見てしまうという部分は大いにあって、それはもう本当に彼氏彼女関係なく道行く人みんながそう見えてしまうわけよ。それは否めないわけ。もちろんそうじゃない人もいるだろうけれども、大概の男性がそうなわけ。で本当にじゃあ本当の奥さんとか彼女が好きだ大事だと思っているのとはまた別の感情で、それとはまた別に他の例えばじゃあグラマーの女性見た時にあセクシーだなって思う、そういう感情はあるわけだよね。じゃあそれが NG なのって言われちゃったら、でもそれ感じてる俺はどこに行くのかってなっちゃうよね。
それはまあ NG じゃない。
だからそれは NG じゃないっていうあなたの意見だけど、世間一般で言うと NG じゃない。
そうなの
そうなんですよ実は、それは
しょうがない男の人は
だからって思えるわけでしょ、まあ、でもそれは今のあなたが今までのいろんな経験の中でそう感じてきたことだろうし、まあもしかしたら先天的にそう感じてるのかもわかんないけれども、そう感じない、もしくは頭では分かってても、例えばその本当の、その本当のというかその時の彼女は気持ちとしては嫌じゃない。
あ、ね、もし言われたらね、今日こんなセクシーな女がいてさめっちゃやりたかったわって言われたら、はいはいはい、あんた何言ってんのって話になるけど、
そうですね、
それは言わないで好きにやってる分には、まあ、そこは
人の度合いじゃない、そこの部分はさ。だけど愛してるとかその彼女とか彼氏とかっていうフォーマットがもっともっとなくて、もうその人間関係っていうのは本当に個々の関係一つ一つでしかなくて、例えば俺とみどりさんの間でじゃあいい関係になりました、だからこの法則が他の人に通用するかって言って全然通用しないわけ。
しない ね、
じゃあその人を新しい人が出てきた時にはこの人は一体どんな人で何を求めていて、自分にとってはどういう存在になるんだろうということをちゃんと見極めて、その上で誠意を持ってコミュニケーションを取らないといけないと俺は思うのね。そうでしょ、そう違う。
そんなにつべこべ考えないよ恋は。
だからそれが Don't think, feel なんでしょ。
そう、そういうこと。
あなたが言うところのね。
そういうこと。
だから
そんな頭でっかちになってちゃうね。
だから俺はだからもう恋してないわけよ。
そら恋人できないよ。
いや、できない。
できませんよ。
しないわけよ。
そうなんじゃ。
だからでもさ、じゃあ恋人作りますっていう、彼女欲しいとか彼氏欲しいとか。
まあ、作りますじゃダメよ。
じゃあ違うでしょ。
作りますよダメ。
じゃあ、オッケーオッケー。じゃあ、ときめきましたと。
ときめいた、ね、
あの人欲しい、
あの人欲しいってなって、
その感覚はあなたよくわかるでしょ。
うん、わかる。
その塊じゃない。
そう、
うん。それはよくわかるわけよ。
そう、
あなたは感じる人だから。
うん、
私は考える人だから。
そうなんだよね。
だけど本当は俺は感じているから考えると俺は思ってるわけ。
あ、
本当の意味で。だからみどりさんがあの人欲しいって思っちゃったら、別にその人、その時に誰かと他の人と付き合ってようと、ね、別にその人との関係を切ってその人に走るのは当然なわけ。そういう風な気持ちを持っちゃう人間なの。人間ってそういう状態が 可能性として十分にあり得るわけ。そうじゃない人もいるかもしれないよ、
うん、
だけどそういう風になったって否定できないんだよ、
うんうんうん、
ね、そういう風にじゃあもうごめんなさい私他に好きな人ができちゃいましたって言ったら、うん、確かに悔しいだろうし、
うん、
悔しかったよ俺も、
うん、
もう本当にね、まあ、その気持ちはいいや、
うん
うん、だからだけどそれはもうしょうがないじゃない、うん、気持ちがもう自分に向いてなくて他の人に向いてんだから、
うん、
やっぱり結局自分に魅力がなかったっていうだけの結果だしさ、その時その瞬間はみどりさんは俺のことをもうどうでもいいと思っちゃった、その事実があるだけで、
うん、
それはもう受け入れないといけないわけ、どうしても、
うん、
じゃあ次どうするかっていう話なわけでね、
うん、
でもその時に相手を恨んじゃったりとかする人も多いわけじゃない、
うん、
ね、
うん、
なんでって嫉妬したりとか、うん、俺も嫉妬まみれだったけど、うん、その例えばじゃあその新しい相手に最近も多いけどストーカー事件とかさ、
うん、
新しい相手に対しても憎しみを持っちゃったりとか、
うん、
その人がどんな人かも知らないくせに、
うん、
で自分よりもそのみどりさんにとって自分よりも魅力があったから新しい人に向かったはずなのにそれを度外視して憎しみを持っちゃう、
うん、
そういう感覚っていうのは恋人ってこういうもんだとか愛ってこういうもんだっていう前提があってそこから外れる自分のイメージから外れちゃうからこそそこにギャップが生まれて憎しみが起こるわけ、なんでその通りにならないんだって自分のイメージ通りにならないんだっていう感覚があるわけ、
うん、
じゃあそういう前提取っ払っちゃいなよってあんたが何したいのってあなたがその人が欲しいんだったら、
うん、
欲し向こうが振り向いてくれるような人間になるしかない、
うん、
もしくは相手を変えるしかない、
うん、
相手の趣向を変えるとかね、
そうね、
うん、しかもそれ相当難しいよ、
うん、
相手を変えるのはね、
うん、
だからそういう考え方に至るためには、
うん、
その最初の固定概念である愛とかその恋人とかそういうものをなくさないといけない、
うん、
だから多分本質的な部分では、
うん、
みどりさんが言ってるそれが恋なんだよって言ってるのと、
うん、
言ってるのは俺はそれで OK なわけよ、だけど、うん、それ恋って言っちゃわないでって俺言ってるの多分ね、
うん、
恋って言っちゃわないでって多分だって恋って言っちゃったらみんな他の人は違う基準で恋っていう言葉を受け取ってみんな違う連想しちゃうんだよ、でその中でいっぱい自分の中で連想していったものの中でフォーマットが勝手に決まっていっちゃって本当に自分が求めるものが何なのかっていうのを考えることを失わせてるっていう思うわけ、
そんなにごちゃごちゃ考えてるの？その恋愛するときってい
やだから俺だからもっと言えばよ、
うん、
それぐらい俺は多分他の人を好きになったことがないんじゃないの、
あ、
うん、その緑の感覚で言うんであれば、
うん、
それぐらい欲しいと思った人がいないんだと思うね、
うん、
だけど恋ではないけれどもさっき言ったその俺の、まあ、お師匠みたいな人だね、
うん、
その人は絶対に手放してはいけないし、その人っていうか手放すとかそういう次元じゃなくなってきてるから、
うん、
もう、なんていうかそれはもう、もう志というかもう求めてるところは一緒って分かったから、
うん、
なんていうのかな、別に何やったっていいわけ向こうは、
うん、
俺も俺で向こうが何やったっていいと思ってる、だけど見てて、うん、あんたはもともとこっちに行きたいと言ってたんじゃないの、そ私から見てダンがシンジがやってる行動はそっちに向かってるように見えないよっていうアドバイスをするわけ、
うん、
それだけなのよ、
うん、
それしかむしろできないのよ、
うん、
本来であれば相手のことを思って言う言葉っていうのはそれしかないわけ、
うん、
こうした方がいいよああした方がいいよっていうのは、
うん、
なん、まあ、もちろんもしかしたらアドバイスになるのかもしれない、糧になるのかもしれないけれども、
うん、
その人の人生で通用したことが相手の人生で通用するわけじゃないから、
そう、ね
ね、じゃあ押し付けももちろんできないし、
うん、
不可能なわけ物理的に、
うん、
じゃあ何ができるのかっていうと相手がもともと望んでいた方向性を理解して、
うん、
でじゃあ相手がね、その例えば俺だったら俺が例えばじゃあここでね、
うん、
ね、みどりさん好きだって言って、うん、ラジオ関係なく襲ったとしよう、
うん、
ね、それは感情に負けた欲に負けたってことじゃない、
うん、
だけど俺が本当に求めてる方向性に向かうのと全然違う道、全然逆のベクトル、
そうだね、うん、
多分一回ここで肉体関係を持ってしまったら俺はもう頭から外れないわけ、
うん、
そんなに切り替えができない、
うん、
まだ精神的にね、
うん、
完全じゃないわけ、完全体じゃないわけ、
うん、
俺の目指す理想じゃないわけ、
うん、
だから そのそうなっちゃうとまた昔にも、ま、前戻っちゃうわけ。
うん、
自分がやりたいことよりも自分の欲望の方を重視してしまうような人間になっちゃうわけ。
うん、
それをじゃあそうなっちゃった場合、うん、そうなっちゃった場合、その俺のお師匠さんはそれをもし知ったとして見たとして、
うん、
まあ、やろうとしてる俺もしくはやっちゃった俺を見て、それはあなたの望んでることなのかと確認するわけ。
うん、
でその時に俺はもともとこれを望んでいた、で今やってることっていうのは、あ、これは確かに真逆のこと、真逆っていうか真逆じゃなかったとしても、その自分にとってデメリットなことが多い、もしくはそれでしかないなと、
うん、
ただ欲望に負けただけだなって、
うん、
俺はみどりさんのことを思ってやった行動でも何でもない、自分の欲望をただそのすっきりさせたい、
うん、
欲しいっていうことを最優先にして、でも欲しいって思ってもそれはその瞬間思うだけのことで、本当に欲しいものじゃないわけ。
うん、
俺が本当に欲しいのは知らないことを知ることなの。
うん、
だからそのためにはそれはとても愚かな行為だったっていうことを気づかせることができるわけ、初めてそこで。
うんうん、
そのためには前提として自分が何を望んでいるのかっていうのを相手が知ってる必要があるし、理解しようとする関係が必要である。
うん、
でまたさらにその上で、もっと必要なのは本当に相手が望んでいることが変わってないかっていうのを確認すること。あなたこっちに行きたいんじゃなかったの、あなたが今やってる行動はそっちじゃない方向に行ってるように私には見えるよと、
うん、
いうふうに言ったときに、いや実はね、お師匠さん実はこういうふうに見えるかもしれないけども、言ってなかったけれども、もともとこういうふうに行きたいって言ってたけれども考えが変わったんだと、こういう経験をしたときに、あ、自分が本当に求めてるものはこっちじゃなかったなって気がついたんだと、
うん、
本当に心底そう思うのであれば、うん、あ、じゃあ行きなさいって話になるわけ。
うん、
それで
そうだろうね、
その本人がもそれを求めるんであれば、
うん、
それしかないじゃない。
うん、
その結果その俺とお師匠さんが離別することになったとしても、それは それもその相手が望んでる方向に行くしかないわけ。
うん、
でだけれどもそのお師匠さんが向かうべき方向と全然違うから、それに対して支援することはできないけれども、
うん、
だけれどもその相手がやろうとしていることを認めて、じゃああなたが求めてるんだったらそれでいいじゃないっていう話ができる。
うん、
でまた求めてるところとずれたとしたら、あなたそれはあなたと求めてることと違うんじゃないのっていうことが言えるっていうことを、その感情というか環境というか、その相手がこそ思ってる相手なの。
うーん、
俺はその相手を思ってる人って、自分の利害というか、自分の今の自分は全然力がない、精神力もないから、自分と利害が一致する人しか多分そのことができない。
うーん、
そのパワーを働かせることができない、もしくはそれも十分じゃない、利害が一致本来する人でもちゃんとその人に対してのアプローチがかけられてない。
うーん、
だけれども最終的にはその人がどんな行動を取るんだとしても、その人の望みをちゃんと聞き出してあげて、聞き出すっていう作業ができると、本人も気づかなかったことに気づかせてあげることができるし、本当に本人がどこに行きたいのかっていうことを改めて考えさせるそのポイントにもなる。でその時に、じゃあ今こうやってる行動はどうなのかっていうのを本人に考えてもらって、うん、じゃあそれてるように見えるんだったらそれてるように見えるよっていうしかないし、じゃあ本当にそれで行きたいってことが分かればそういう行かせるだけ、うん、それをその選択肢をちゃんと与えてあげる環境を作ってあげるっていうのが思うってことだと思う。その人のやりたいことを本当にやらせることが思うっていうことだと俺は思ってるのね。だから思うっていうのは非常に私は大事というか、それをで いろんな人にできるようになりたい。
うーん、
それはなぜかって、それをやるっていうのは前提として、相手も俺 の望みを知ってるっていう前提があるから、
うん、
相手からも俺に言ってくれる環境が作れると信じてるとね。
うん、
ってことは俺が本当にやりたいことを目指すために必要な人たちなのよ、その人たちって。
うん、
で俺も本当に意志の弱い人間だからいっぱい間違いするんだけど、その度にいろんな方面から、違うよダンさん、シンジ君違うよって言ってくれる人をいっぱい身の回りにも、もっと言えば全世界の存在がそれになってくれたら、
うん、
こんなに力になる存在いないわけ。
まあね、うん、
最強になるわけ、
うん、
自分以外のみんなの力を全部自分に集結することができると俺は思ってるのね。
うん、
だからこそ自分は その相手を思う、相手を思う前提があって相手に思ってくれる。じゃあその時に初めてその人間関係って自分にとって、まあ、プラスというか、それが利なのね、利害の利になって、なっていくっていう話なの。だから利害関係を一致させるっていうのは、その自分が思ってることに対してアドバイスというか、その人の立場から見てどう見えるのか、どう感じるのかっていうのをちゃんと本音で言ってくれる対象で、逆もしかりっていうのが本当の人間関係の中で一番大事なところなんじゃないかなって今の俺は思ってる。現時点ではもしかしたら変わっちゃうかもしれないけど、そういうことなのね。
うーん、
俺が今言ってることっていうのは分かった、今そういうことって待ってまっちゃったけど、だから本来多分2人が言ってるところは多分一緒だ
ね。そうね、近いんだよね、
うん、だけどそれは愛こそ全てって言っちゃわないでほしいなっていう俺の希望なのね。
あ、
それ言っちゃったら愛っていう概念がのさばってるのを肯定しちゃうから、許しちゃってるから。
概念はそれぞれの中にあっていいじゃない、
うん、そうそう、それでいいのよ。
のさば
ってないよ。だけどそんな前提でみんな考えてないから、感じてないから。だって彼女欲しいなって言ったらそれに対してすごくやっぱり嫌悪感を覚えるでしょ。恋人欲しいっていう言葉に対して嫌悪感を覚えない。
覚える。
恋人じゃねえだろお前が欲しいのはって、
う
ん、恋に恋してるだけかよって。
そう。
相手が欲しいと思った時に欲しろよって思うわけ。
商品かよって思うね。
それは周りのみんなが恋人持ってて、恋人持ってることがステータスになるから欲しいんじゃないのって。
ね、そう、
みんなの仲間外れになりたくないっていう一心じゃないのかと、
うん。
相手を欲してるっていう気持ちじゃないのかって思うよね。
うん、
そこと同じ。
私、そういう奴らのことは、もう、諦めてるから。
ああ、
そういう奴らのことまで助けてられないよ。
うん、だから俺は俺のやりたいことの中の一つとして、うん、さっき言ったみたいにマイナスをプラスに変える力っていうのを持ちたいから、
うん、
多分リスナーの皆さん何のこっちゃ分からんだろうけども、そのマイナスをプラスに、もちろん、ま、言っちゃえばマイナスだよねそいつらって、
うんうん、マイナスだね
緑からすれば、
うん、
ね、まあ、どうでもいい存在じゃん。
どうでもいいね、うん、
で確かに物理的に全ての存在をね自分の思う通りにはできない、
うん、
けれども、まあ、考え方の一つとしてマイナスを省くっていうよりもマイナスをプラスに変える力があった時には、
うん、
すごくそっちの方が素敵じゃんという話なのね。
まあ、素敵やんね。
ね、
うん、素敵やん、
うん、素敵やんっていう話なんだけれども、うん、だからそれを考えた時に欲を言えばそういう形が理想的なわけね。俺は何かしらの方法で相手に俺のその考えてることを伝えて、
うん、
そのプラスをマイナスに変えるっていうところもそうだし、愛っていう言葉に振り回されてないですかとか、そうやって恋人っていう概念に振り回されてないですかって、
うん、
そういう例えば恋人欲しい、彼女欲しいとかって言ってる人を見つけた時には、うん、本当にそれが欲しいんじゃなくて、あ、例えばじゃあ、今辛い思いをしていてそれを聞いてくれる人が欲しいんだなとか、
うん、
今の自分を慰めてくれる人が欲しいんだなとか、
うん、
じゃあ慰めて欲しいって思うのはなぜなのかっていうのをどんどん掘り下げていった時に、その人が本当に欲してるものが見えてくるわけ。
そうだね、
うん、でだけれども世間一般ではそれを埋めてくれる対象はこういう対象ですっていうモデルケースがあるから、
あ、
それを欲しちゃうわけ。
あ、
だけれども相手がその人のことを俺の言うところでの思ってくれる対象であるかは全くそこで度外視してるわけよ。でさらに言えばかっこいいとか運動神経がいいとか、いわゆる世間的にステータスのある人間の方を掴んだ方が、世間としては自分がいる社会の中ではすごくそっちの方が都合がいいから、だからそういうのを選びがちになる。それって自分が本当に求めてるものとは全然違う選択肢を選ばされてるよねって、全然自分とは違うところの意思が働いて、そういうこの人がかっこいい人ですっていう風に雑誌に取り上げられることで、
そうだね、
この人がかっこいいんですっていう風なモデルケースを出されることによってみんなそれを求める。
そ
こが本質じゃないじゃんって気づいてほしいわけ。その人の思う通りに生きてほしいのよ俺は。その上でカオスになろうとなんだろうと構わないわけ。本来そうあるべきだろうと俺は思うんだけれども。
そうだよ、そうあるべきだよ
ね、
カオスである。
カオスだろう。だから殺し合ったってなんだっていいわけ。その人が本当に心底そうしたいなら、ね。だけど俺はみんなを味方につけて、俺は知らないことを知り続けていきたいから、殺すよりもできれば俺の力になれる存在になってくれるんだったらすごく素敵だなと。 だからそういう前提で話をするわけね、
うん
うん、っていうのでなんとなく理解できたかな、
うん、納得してきた、うん、
だから愛っていう言葉を野放しにしたりとか、
うん、
幸福っていう言葉をなんで幸福っていう言葉を野放しにした方がしない方がいいと思ってると思う？
幸福？
うん、幸せ。
幸せ？
それは幸せってなんだっけなんだっけっていう曲があったけども、曲じゃないけど、うん、まあまあいや、うんうん、はい、
そこはちょっとまだわかんないね。
それは全く愛と同じでさ、
うん、
分かりやすいセリフで言うと、私を幸せにしてくれるって言ったじゃないっていう言葉結婚して何十年か経ってその奥さんなり、まあ、別に旦那さんからでもどっちからでもいいんだけれども、うん、まあ、比較的奥さんの方がなりやすい、陥りやすい状態で、うん、自分がイメージしてたその家庭だとか、うん、いわゆる幸せっていうイメージと現実が違う、そのギャップ、うん、なんで思い通りにならないのか、さっきと一緒だよね、
うん、
なんで思い通りに自分の思い通りにならないのか、そこに対しての憤りだとかその戸惑いを感じたときに、自分が思い通りのことをやらなかった、思い通りになるための努力をしなかったからそうなっているっていうだけの世界のはずなのに、
うん、
自分以外の何かに原因を求めてしまうわけ、
うん、
なぜならそれを追い求めていた、幸せを追い求めていた、その元々の発端が自分以外のところにあるから、自分以外のところにで決まった幸せっていうフォーマットを追い求めていくからこそ、自分の求めているところとは違うところに行くに決まってるじゃない。
幸せってそういう、だから未来のことのことだったのね。だからあ、今幸せだなって思うとか、そこで幸せだよって口に出す、
そう
か、
感じるっていうことは、
ってことは、
ごめんね、俺は口に出してほしくない、できればできればよ、でもそれは私にとって、さっきと一緒、さっきの愛と一緒、私にとっての幸せとはこういうことであると、この瞬間私はこう感じているんだ、
だって幸せなんだもん、しょうがないじゃない、
だからそれが一緒だよさっきと同じだよ例えばじゃあそれも江戸時代は幸せって言いませんでしたっていう、もし事実があったとしたら、それはわかるじゃない、あ、なるほどって理解できるでしょ、うん、そういう概念がもともとなかったっていう事実がもしあったら、
うん、
あ、違う言葉でもいけるんだ、もしくは別に言葉にするしなくてもいいんだっていう状態があって、
うん、
でもじゃあ今俺が言ってるのはその幸せっていうフォーマットができて、そこと比較して、で自分が本当になりたいかどうかも、それになりたいかどうかも確かめず、それ恋人と一緒だよ、
うん、
そういう例えば一戸建てでプールがついてて愛犬がいて子供が3人ぐらいいて、ワーキャーワーキャー庭で遊んでるすごい幸せな風景の自分がベランダでそれを見ててさ、
うん、
ね、夫もさ、別に何て病気とかもせずにさ、
うんうんうん、
幸せじゃん、
うん、
世間一般で言うところの
一般で言うと幸せな、ね、景色ね、
それを求めて、うん、相手に求めて結婚っていうもの、結婚すればそれがついてくるっていう風に感じちゃってる人も少なからずいると思うんだよ、もしくはそう現実そうはいかないよねって思いながらもどっかでそれを求めている理想としてね、うん、でそこがあるから初めて不満に思うわけ、その自分が理想としているところとのギャップがあって、でそのギャップがなんでこうなんだろう、これは自分がそこに至るだけの力がなかったんだな、努力ができてなかったんだなってもし思えたとしたら不満には思わないじゃん、
そうね、
うん、あ、じゃあどうすればできるかなとかっていうのを考えるとか、じゃあ今の現状で、どうやってその自分が満足できるのかっていうのを探そうとするんだろうけれども、
うん、
そこで旦那さんに対して私を幸せにするって言ったじゃないっていうセリフがあるってことは、
うん、
自分以外のところにその原因を求めちゃってるわけ、だから旦那さんが稼ぎが少ないから、ね、いつまでもかっこよくいてくれると思ったのにこんなに太っちゃってこんなにハゲちゃって
、
ね、私の好きな旦那さんどこ行っちゃったの、
うん、
子供たちの相手もしてくれないし家事だって何も手伝ってくれない、
うん、
いつこの社宅から出てくれるの、うん、っていう話なわけよ、
本当だよ、いつ出てくれるのよ
今何の叫びなのかちょっとよくわからなかったけれども、
まあいいんだけど
多分まあ、俺の知らないところの世界の今話をしてんだろうね、
だからさ、なんでじゃあだから幸せって言っちゃダメなの、
だからそれはさっきの愛と同じで、
うん、
例えば自分の中でああ今幸せだなって思う、それはいいよ全然構わない、だからそれはやっぱり結局嬉しい楽しいよかったっていう感情の極みじゃない、うん、
愛してるよりも多分幸せっていう風に言葉にすることの方が多いと思うんだよね、
ああそれは緑さんの中でってこと、
うん、
まあ、そういう風な場面が多い。
世間的にも愛してるってあんまり言わないと思うし、今幸せだよとか言うじゃない、
うんうんうん、だから、まあ、もっともっと別の方法で表現もできるし、その人その人の中ではもちろんいいんだよ。だけどその概念というものがあり続ける限り、その勘違いやその自分以外に答えを求めるっていうところでのギャップによって無意味に相手を憎しんだりとか、だってその奥さんは旦那さんのことを憎しんじゃってるわけよ。その時点でその人のせいだって思っちゃってるわけ。
ほら、幸せじゃないからでしょ。だから幸せじゃないから幸せじゃないって言ってるわけで、
だからその幸せの根拠がないわけよ。だから根拠なんか求めないって話なのかもしれないけれども、だから
幸せな時に幸せっていうのが何がいけないのかって言ってんの。
だから幸せっていう言葉じゃなくても、
幸せじゃないっていうのは言っていいよ、うん、だからそら幸せな時に幸せって言ってもいいじゃない。
だからさ、それはさっきの愛と全く一緒なんだって。俺の言ってることは、その人が幸せだって感じること、うん、その人がその中で幸せって思うのは全然構わない、
うん、
けれども、
うん、
その言葉そのもの、概念そのものが、
うん、
じゃあ逆によ、概念がなくなればいいかっていうとそうじゃないわけ、
うん、
新しい別のものが生まれるわけ、
うん、結局そうなるよね、うん、だから次々に
言葉がなくなりゃいい、うん、そういう目で見ないといけないということなのね。だから結局じゃあその私の思い通りに、イメージの幸せ通りにならなかったっていう現状があった時に、相手に自分以外の何かにその原因を求めて、勝手に自分勝手にというか、それのせいで自分が不快になったりとか、自分の感情が良くない感情が出てきたりとか、自分がやりたい行動とは全然違う行動を取ってしまう。本当はそれは幸せじゃないからでしょ。
ちゃんと答えて幸せって言うのはなんでダメなの。
あ、ちゃんと答えてるつもりなんだけど、
うん、
なんでダメなのかっていうのは、幸せっていう言葉を使っていると、さっきは愛の時は理解できたんだよね、
うん、
同じなんだよ。だから幸せっていう言葉を使う、そういうのがある前提で話を進めちゃうと、本当の意味で自分が感じたことによって自分の体から突き上がってくる幸せっていう、言葉ではなくて、宙に浮いてる全然違う世間一般でいうところの幸せっていうものを追い求めている人にもその影響力っていうのは少なからずあると俺は思ってるわけ。
その今この部屋で私が幸せっていうことによって、
うん、
だから誰かが
この中でしか一回しか言わないとか、うん、この環境でしか言いませんっていうんだったらまだ分かるよ。分かるっていうかまだ影響はないと思うけれども、
うん、
でも個々がそれやってて、それ幸せっていう言葉概念がもう世間一般的にもう辞書にも載ってるし、
うん、
幸福っていうものがね、
幸福
ね、そういうもうその言葉として概念としてあり続ける以上、
うん、
その虚構っていうのがなくならない。もしくは俺が、でもそれはきっかけでしかないわけ、俺が求めてるところもね、
うん、
じゃあ幸せって言葉使ってもいいよと、愛も一緒、愛っていう言葉使ってもいいよ、うん、だけれどもそれはその誰かが決めた基準とか、その自分以外のところに答えを求めるところのその基準として使っちゃダメじゃんっていう話なん
だ
よね、うん、
それはダメだよ。だから自分の気持ちで幸せだって思った、
うん、
心から思った時に幸せっていうのはいいでしょ、
うん、だからそれを表現するのは全然構わない、全然構わない。で、まあ、別にもう言ったってまあいいよ、いいけれども、だってそれはだってなぜ言っていいかっていうと、
うん、
それは緑が分かってるからだよ、
うん、
その前提を分かってるから、
うん
うん、だからさっき言ったみたいに、私はこれを愛としますっていうお父さん、
うん、
まあ、全然それでいいわけ、
うん、
愛してるって子供たちに言っていいわけ、
うん、
俺が子供たち、俺が言ってる愛してるっていうのは今のこの子のこれのことだぞって、
うん、
お前たちがこんなによく育ってくれたから俺は身を粉にして働けるって、
うん、
お前たちのこれが、今ちょっと泣きそうになってきちゃったけど、私の
涙もろ
もう思い出しちゃってさ、
思い出しちゃって、
お前たちのこれこそがその俺の動く力になるんだっていうことが、
うん、
伝えたいっていう気持ちが起きた時に言葉にするわけ、
うん、
ちょっと待ってね
待ちますよ、うんうんうん、はい、ちょっとドリンクでも飲んでね、
うん、じゃあその時にどういうアプローチをすればそれが伝わるのか、でももうお父さん分かってるよっていう気持ちもなりつつ、でも 伝えたいわけじゃない、その気持ち伝えたいっていう欲というか、
うん、
伝えたいという気持ちがあるわけ、その行動の原理がね、
うん、
そこから出てくる言葉っていうのは全くもうその人の言葉であって、
うん、
その人が作り上げた言葉なの、
その
瞬間に。
だからそうよ、だから感情を表す言葉は自分で作り上げなきゃいけない。
そういうことありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうこと。だから他の人の基準で決めた言葉で自分を体現するなよ。
そうね。
それは自分が求めているものを狂わせる発端になるし、
うん、
それが横行しているからこそ多くの人がそこのギャップで苦しんでるわけ。
うんうんうん、
ね、その、大概中高生、もしくは別に中高生関係なく恋人とかが欲しいとか結婚したいとかっていう感覚っていうのは、
うん、
大概作られたその基準であって、うん、自分が例えば30過ぎて結婚できてない女性は、うん、焦るっていう気持ちは
作られてる、ね、
全然関係ないわけ、うん、その人が求めることやりゃいいのに、
そう、ね、
でもどっか焦っちゃうっていうのは、うん、例えばその人がさ本当に健康体の子供を産みたいって思うんだったら焦っていいよ、
うん、
そういう理由でっていうんだったらいいけれども、世間体とか親からとかね、親族から孫の顔が見れないのかみたいなのね、あんたいつまでそんな独り身でいるのって言われるから結婚する、それは違う、
違うね。
でその上でじゃあね、その一般的に言えば愛してるっていう言葉をやっぱり言っといた方が相手の気持ちも盛り上がるから、じゃ結婚する前にじゃ付き合っている時に男性を愛してるよ、愛されてるわって思ってさ、
うん、
で私を幸せにしてくれるのねっていうところで何のお互いの定義も確認しないまま、
まあ
結婚して、じゃあ子供もできたから別れるわけにはいかないと、
うん、いかないね、
子供は可愛いよ、
うん、
子供は可愛いからこの子のためにじゃあ働こう、うん、だけれども別に相手の夫婦の相手のことはもう全然冷めちゃっている、
うん、
としても、でも子はかすがいって言ってさ、
うん、
子供は両親を引き止めるパワーになるっていう怖かすがいっていう言葉、ね、言葉があるけど、俺はそんなの本当に大嫌いなわけ。子供関係なくてお互い一緒にいたけりゃいりゃいいんだよって思うわけ。だけども子供が世間一般でいうところのダメな人間に育たないように仮面夫婦をよそってるわけ。ダメな人間だっていう基準はまた社会の基準なわけよ、
うん、
社会不適合者にならないように、
そうだ、ね、
自分たちが離婚しちゃったら苦労させる、苦労しちゃったらもしかしたら非行に走るかもしれない、
うん、
少年院入っちゃうかもしれない、一回少年院入っちゃったら就職できない、
うん、
就職できないっていうのは前提として職に就けないイコール幸せじゃない、
うん、
でも違うわけ、俺たちの国民が教育を受けている理由は最終的に職業に就くっていうことが目的なわけよ、
うん、
じゃあ職業に就くことを目的にさせられているのはなぜか、金を稼ぐためなわけよ、
うん、
収入を得てそれをお金を回すことによって社会を成り立たせているシステムがあるわけ、そこに、
うん、
でその中の大きな要素の一つとして税金があるわけ、
うん、
だから国はより多くの税金を払ってもらうために、
うん、
子供たちにまずは職業に就くっていうことを前提とする教育をしているわけ、
うん、
だから俺たちは幼稚園生のうちから将来になったら何になりたいですかっていうふうな質問されて、警察官とかバイク屋さんって2つ俺が答えた答えなんだけど言っちゃうわけ。その時点でもうみんな脳の中には職業に就くことが前提なんだというインプットされるわけよ、
うん、
その瞬間からプー太郎はダメ、職業に就けないとダメ、お金を稼げる人間にならないとダメなんだっていう前提が生まれる、うん、そんなことない、そいつがそんなこと関係なくやりたいことがあるんだったら、例えばじゃあ変な話、極端な話、一日中壁をね磨いていたいという欲望を持って子供がいてそれをやりたいっていうんだったらやりゃいいじゃねえか、
うん、
だけどじゃあその子供は何を考えないといけないのか、自分が一日中壁をね磨き続けていたとしても自分が生活できていける、うん、生きていけるだけの力を持たないといけないわけよ。
そうだね、
自分がただ一日中壁を磨いていてもちゃんと食事が用意できる、
うん、
自分が生活できる環境を整えるためには力が必要なわけ、
うん、
それってじゃあ今の社会で言うと何なのかっていうと、大きな要素としてやっぱりお金がある、
うん、
それは今のシステム、社会のシステムがそうなってるから、それにみんな合わせてやってるだけの話であって、本当にやりたいことっていうのは完全に度外視した世界なわけよ、
うんうん、
で全然それはいいよ、だけど何のために社会が形成されているかっていうと、その社会の場、それは社会の方向性ってあるわけじゃない、
うん、
こういう社会にしましょうよっていうルールがあって、
うん、
その社会のルールっていうのは 完全に国民一人一人がやってほしい世界ではないわけ。そのルールを決めるのは俺たちの全然知らない人たちなの、
うん、
力を持ってる人たちなのね、
うん、
だから自分の作りたい世界、自分の本当に壁だけを磨いて生きていきたい。つるつるになったいいな、すごい幸せだって、それこそね、
それこそね、
すごい、ああ綺麗だよ壁とかって言いながらずっと過ごしていたいって思う人が、それをやる前にやらないといけないことは、それが許される世界を作ることなわけよね。っていうことは、よほど上にいる人たちは意思を持って動いてるわけ。もしかしたら壁を一日中磨くためだけにこの世界を、お金っていうシステムを回して、僕らの労働力と時間を使ってぐるぐるぐるぐる回していって、結果最終的に自分がやりたいことをやるためにやってるっていう世界になってておかしくない状況なわけよ。
まあそうね。
その中でできてきた愛、幸せっていう固定概念に振り回されるのは、俺は納得いかないって思ってるわけ。もし万が一よ、それを分かった上で、でも私はもう豚でいいんですと、ね、その人にとってのただの駒でいいんですって思えるんであれば、そうすればいい。
思えるんであればね、
本当にね、そうすればいいなっていう話なんですよ。
ええ、よくわかりました。合点
していただけましたでしょうか。
合点。
はい。レス来てるかな。ちょっと待ってくださいね。疲れて。多分これからかな。いや、読みますよ。31番7さんありがとうございます。いつまでプラトニックを続行させるのっていうのは、私の話ですかね。プラトニックっていうのが、ね、よく分かってないんだけど、どういう意味なんですか、プラトニックって。何を指してるの？
私は純粋なとかそういうイメージで捉えてたけど、
またね、純粋っていう言葉と健全っていう言葉について切りかかっている回があるので、最後の回でぜひそれを聞いていただければと。
はい。
そんな言葉使うんじゃねえっていうことを言ってるので、またね。使ったっていいんだけれども、まあ、愛とか幸せと一緒です、それは。で、32万7さん、雑音で何言ってるか分かりませんということで、すいませんでした。今、どうですかね、大丈夫かな、今のところまだ。多分メーター見る限りでは大丈夫かなと思って、32番7さんはでは失礼ということでね、聞く気も、多分聞く気もないけどねっていう、でもこういうね、
そうね、
リスナーさんももちろんいらっしゃると。
そう、ね、
も
ちろんだってこの話ちょっとだけ聞いたのね、でも
多分ね、
はい。
33番7さんありがとうございます。メディアによって思考や言葉の意味が、並列化されている感ということでね、まあ、じゃあメディアがなぜそれを せねばならんのか、はっきり言ってそれ現場でやってる一人一人の人間はやりたくてやってるんじゃねえんだろうなっていう感じはすごくあります。34番7さんありがとうございます。はてなはてなはてなと、幸せなら幸せと言っていいじゃん、シンジさんが使いたくないって言うだけでしょ。まあそれは先ほどの多分みどりさんと同じ意見なんだろうけれども、非常に私がまだね説明能力が足りないので、まあ私が何を意図しているのかっていうのがわからない状態だと思いますし、別にそれを分からないといけないということはないので、それでいいです。はい。35番、RPM さんありがとうございます。ニュータイプなら言葉を超えたイメージを共有できるんじゃないですかね。普通の人間はシンジ君が言うように、すれ違いから逃れることはできないと思いますと。ニュータイプって分かる？
なんだっけ、なんか、ガンダム？
そうそうそう。ガンダムの中で、
ピーってなんか、
そうそう。
ピリリンってできる人たち。
いろんなことを察知して、まあ最終的には、より関係が深くなってくると、関係深くなってくるというか、より結びつきが強い関係だと、まあ、
テレパシーみたいな、
テレパシーが使えるっていう状態になっちゃうんだけど、それなんでじゃあその背景があるかっていうと、あれは要するに地球の中でずっと人類は生きてきたけれども、まあ、宇宙に飛び出したと、宇宙で生まれて宇宙で死んでいく人たちが出てきて、要するに地球の重力っていうものを感じないまま生きていく人たちが出てきているから、要するにその生態的に変化が起きたんじゃないかと、作品なんかでも定義はされてないんだけれども、そう言われている存在で、そのニュータイプっていう、 もうものすごくガンダムを使うのがうまかったりとか、敵の攻撃にいち早く察知したりとか、最終的にはその敵のパイロットと意思疎通ができたりとかっていうような能力を持つ人が出てくるんだけど、まあ、そういう人たちはほとんどがその宇宙に出た後の世代の人たちなのね。だから若いやつらが、そういうやつらが出てくる、まあ、で後々強制的にニュータイプっていうものを作り出そうとする動きが出てきたりとかするんだけど、まあ、そのニュータイプだから、まあ、 言っちゃえばそうテレパシーが使えたり相手が感じてることを言葉じゃなくってもうピピピンと感じちゃうっていう話なのね。
か
それができればそういうことだよねっていう。
それいいね。
もちろんそれができればいいんだけれども、
うん、
うん、できればいいんだけど今僕らには
言葉しかないのね。
言葉っていうツールしかないんだから、うん、じゃあ言葉っていうツールを使うっていうのであれば、うん、せめて明確化して使わないと、
うん、
あまりにも横暴じゃねえのって俺は思ってるんですよね。相手がどう受け取ろうと関係ない言葉をポンと投げかけて、
うん、
相手が例えばじゃあ自分の思った通りに受け取らなかった時に怒るっていうのは意味が分かんないじゃん、
うん、
ね、怒るなってお前が悪いんだって、って、うん、相手がお前が曖昧に表現するから相手はその振れ幅の分だけ自由に受け取れることができるわけだから、
うん、
その中で受け取っちゃっただけなんだから、
うん、
怒る必要はないわけ。自分の説明の仕方が悪かったなって心底思えるはずなんだよ本当は、
うん、
だけどいろんな固定概念とか、うん、いろんなこう自分の中を取り巻く何かで相手が悪いで相手が悪いからこそ憎しんで相手に対して思えるような関係を作れなくさせていってるように感じるわけ、うん、それは代表的なのは愛と幸せっていうのがそういう言葉として挙げられるんじゃないかっていう話、ね、
うん、
今何か言いたいことあるね、
うん、
ない、
うん、大丈夫よ、
大丈夫、うん、36番7さんありがとうございます、こんにちは初めまして、ということでまあ初めて聞いていただいてるんでしょうけど、まあ、かなりねあの内容の深い今の私は深いと思い込んでいる内容を話しているんじゃないかなと思いますけれども、まあ今回のその愛っていう言葉を発端にまあ多分かなりお互いに感じてることとかっていうのを交換できたんじゃないかなと思うんだけれども、何か言っておきたいこととかある？
言っておきたいこと、
うん、
もうちょっと感じなさい
なんかそれ戻ってない最初にだから感じてんだってさっき見たでしょ、俺がもう思い出すだけで泣いちゃう人。
そうだね、
うん、
感じてるね、
感じた上でだよ、感じるからこそ
からこそ、
うん、
そうだね、
なわけまあね、まあちょっとねもう時間もそろそろ限界来てるんでそろそろ終わりにしようと思いますけれども、
はい、
うん、本当はねもっともっとね聞きたいことたくさんあったの、
う
ん、
あ、そうなの、
本当はね、でもまあもしまた何か機会があってこれができれば、
うん、
うん、やればいい、やれればいいかな、
また東京に来た時は、
うん、
うん、ぜひ、
そうですね、
うん、
うん、どうですか今日は。
いやー疲れました
俺も疲れました、うん、おっと電話が鳴ってるけども多分会社の電話でそろそろ次の仕事の前の時間だけど出発してるかっていう連絡なんですけど、終わったら電話しますんで、
はい、
はい、まあ書き込みはもうないかな、大丈夫かな、お、来ています、はい37番7さんありがとうございます。チンジ氏はかなり自己水筒型っぽいねということで、まあ否めないね、うん、なんでかって今の自分のこの考え方は多分みんなもこっちの方がいいと思えるんじゃねえかっていう希望を捨ててないから、
うん、
うん、なんとか納得してもらえるんじゃないかって思ってる、
うんうんうん、
俺の今のこの考え方でね、
まあ、だろうね、うん、思ってるだろうね、
うん、
うん、
でよりそっちの方がその人のためになると思い込んでる、
うん、
うん、なあそういうことはありえないんだけれども、
うん、
うん、だからこそでもこんなに必死に喋るし、
うん、
必死に、まあ、ラジオやってるわけ、
うん、
でまあここまでねはっきり言って深く掘り下げて話ができる相手ってのはなかなかいなくって、
うん、
やっぱり今までね紆余曲折あったけれども、紆余曲折あったみどりさんだからこそやっぱり話せるところになっちゃってるよね、
うん、
じゃあ全くねその赤の他人が、
うん、
これは話をじゃあしましょうってなれるかっていうと無理なわけで、
うん、
それこそその土台にね登ってきてもらうための その段階をいかに短くできるか、毎回毎回高校生からやるわけにはいかないから、
そうだね、
何年もかけてその、そのやっぱ当時の自分の感覚とかを知ってたりとかして、その上でじゃあ今この場で相手のことをどんな風に言ったって、まあ、相手のことお互い何も言ってないけど結局はね、意見の違う言葉を言ったって、その関係が悪くなるとかっていうのは微塵もやっぱりないから、俺の感覚からするとね、
私もそう思う、
だからすごく、フラットなっていうか、お互い同じ場所に立った状態で話ができるっていう存在はやっぱりなかなかないんで、すごくありがたいですね。
ありがとうございます
感謝してます。
よかった、
いや本当にね、当時のぽっかり2ヶ月間の心に穴の開いた俺に言いたいね、糧になるからって。まあその当時の俺も信じてたけどね、糧になるって。だけどどうすれば糧になるか知らなかったし、まあでも多分今の俺の狭い視野からもっと広がった時に、もっともっと今のこのやってることが、あれからこういうふうに発展するんだよっていうのをまた感じて、自分の中で構築していくことができるんだろうなっていう、本当に楽しみでしょうがなくて、最強だね、そういうことですよ。
はい
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 38番アルピムさん、ありがとうございます。シンジ君がダン・レイと名乗っていたということは、まさに一人エヴァンゲリオンということですね、ということで。ダン・レイっていうのはね、昔名乗ってた名前なの。
あ、そうなんだ。
これはでもね、もともと一番最初ダンって名前で言ったんだけど、まあ、とある方にダン・レイって名付けられちゃって、まあ、それでちょっと名前が通っちゃったから、しばらくはそれ使ってたのね。で、ダン・レイって、別に、シンジと綾波レイという意味ね、だからまさに一人エヴァンゲリオンですね、まあでも逃げちゃダメだっていうのを常に思ってますね。
逃げちゃダメだ
常に思ってますね。はい、まあ、そんなところで、じゃあ最後言うことないですか、大丈夫ですか。
はい、皆さんありがとうございました。
本当にね、今回は多分いろんな方が聞いてくださって、その中でいろんなことを感じてくれたと思うんで、どうなるのかなってやっぱり思ってたけれども、多分特別な多分回になってると思いますので、皆さんもお便りでもツイッターでも構わないんで、この回を聞いて感じたことを送っていただければまたご紹介させていただきますんで、で本当に今日はリアルタイムで2回分ね、長いこと聞いてくださった方、本当にありがとうございました。はい、それでは今日はこれで、終わりとさせていただきます。あ、最後になんか告知とかない？
あ、今はまだないです。
今はまだないです、
はい、来年、東京で個展をしますので、その際はぜひお越しください。
はい、まあ、鬼塚みどりで検索すれば、一発で出ますんで、はい、ウェブサイトが、
はい、地下は土編の方です。
あ、そうそうそうそう、
タバじゃないです。
そうそうそうそうそう同じ宮崎出身の歌手いたよね、
鬼塚千尋さん。
そうそう、鬼塚千尋の塚じゃないです。 あれってそうだよね、タバの方、
タバの方で、
はいなーの方じゃないです。わかんないか、あんまりポッドキャストです。
今の結構でしょ。結構、
あ、そうそうそうそう、さすがよく分かってくる。まあそんなところで、39番の話さんまとめ、シンジと緑の熱々ネットラジだよという、まあそうかも分かりません。で、恋人なんていう俺は関係を凌駕したと思っています。
そうですね、強い絆で結ばれてるね、
まあ、そういう意味では今俺の感覚だと、まあ、今っていうか、ここになって初めて縁っていう状態になってるという感じかな。
あ、本当、私はずっと会えるって信じてたよ
はい、らしいです。はい、はい、では今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆様おやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。